さん、こんにちは。
インタビュアーの桑野舞です。
才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はですね、はい、来月のですね、ライフシフトコーチングの、私から、自立する力という4つの力のうちの1つをお聞きしたんですけれども、
はい、
ちょっとぜひ今回は本当その真逆というか、
ね、
でもきっといろんな人にとってこう耳が痛くなるような、うん、話かなと思う、この依存の力というんですか、
はい、
この依存というこの2つ目の、はい、ぜひ力についてお聞きしてもよろしいでしょうか。
は
い、
あ、そうですね、はい、多分ね、ほとんどの人は依存って良くないことだと思ってると思うんですよ。
なんか言葉だと
すごくネガティブな、そうそうそう、なんか甘えてるというかね、誰かに頼ってるとか、
はい、
なんかそれなしでは生きていけないとか、なんかいろんな連想をね、皆さんされると思うんですけど、でも実は依存する力っていうのはものすごく重要で、でなぜかというと、僕たちは人との関係の中で生きてるからですね。
一人で生きてるわけではないと。
そうですね、はい、例えば働くにしても一人では何もできないじゃないですか。必ず誰かと関わりながら働いてますよね、
はい、
いやもう自分は独立して一人で働いてるっていう人もいるかもしれないけど、絶対にお客さんはいますよね。
そうですね、うん、そうです、まずいますね。
いますよね、
はい、
で、まあ、プライベートだって友達がいたりとか、パートナーがいたりとか家族がいたりとかするわけなんですけど、
はい、
結局その人は誰かとの関係性の中で、助け合いながら生きてるわけですよ、
はいは
い、で相手を助けてる状態が、これが自立してるっていうことですよね。
相手を、
自分が誰かを助けてる、これは自分が自立してるっていうことですよね、
はい、
で逆に人から助けてもらってるっていうのが、これが依存の状態なんです。
あ、そういうことですね。
で基本的に人間関係っていうのは、自分もしてあげてるけども、相手も何かしてもらってると、
はい、
両方があるから
持ちつ持たれつ、
そうですそうです、
はい、
でこれで大体人間関係っていうのは生まれていて、
はい、
例えばこうやってあげてばっかりだったら、これはしんどいし、だんだんこうなんかイライラしてくれるじゃないですか。
ギブギブギブってことですね。
そうそうそう、うん、逆もそうですね。もらってばっかりだとなんか申し訳ないなって思うし、
そうですね。
なので健康的な人間関係を作るためには、はい、こう与えることと受け取ること、はい、自立してることと依存してることの両方が重要なんですよ、
はい、
で前回言ったその自立の力っていうのは、この人に対して何かをしてあげる力なんですけれども、でそれがまあ人生に対する責任を取ることだっていうね、お話を、
はい、
したわけなんですけど、
はい、
例えばまあそうですね、これ夫婦関係とかで考えると分かりやすいし、仕事とかをチームでやってる人の場合とかも分かりやすいと思うんですけど、はい、結局ね、誰かと一緒に仕事をするとか生きていくっていうのは、
はい、
同じものをシェアするってことなんです。
同じものをシェアする、
例えば僕と岡野さんが一緒に仕事してるとか、もしくは夫婦だとしますよね、
はい、
っていう時は僕は自分の人生にも責任を持つけども、
はい、岡
野さんの人生にも責任を持つんですよ。
あ、責任をシェアしてるってことですね。
そうそうそう、だから僕の責任は岡野さんの責任だし、
確かに
岡野さんの責任は僕の責任でもある、はい、っていうのが一緒に働くということで、
はい、
まあ、夫婦として一緒に生きていくっていうことなんですよね、
はい、
ここで、そうですそうです、はい、例えば会社で僕は上司だとして、クランさんは部下だとするじゃないですか、
はい、
で僕はいつもクランさんの助けてばっかりで、
はい、
何の貢献もできなかったら、
はい、
ここで働くのだんだん嫌になってくるでしょ。
そうですね、
なんか私何の役にも立ってないみたいな
思います思います、
いたたまれなくなりますよね、
はい、
これ夫婦関係でも一緒だと思うんです。
ああ、
なんか旦那がいつも稼いでて、なんか家の掃除もして家事も料理もしてみたいな
、はい、
何にもこう自分が与えるものがないってなると、人間やっぱ辛くなるんですよ。
うまくいかなくなっちゃう。
そうですそうです、はい、で大体そうすると、まあ、これ仕事でも、
はい、
男女関係でもそうなんですけど、いやもう桑野さんにうちの会社来てほしいみたいなこと言われたら、あ、この今いる会社だったら北橋さんの役には立てないけど、はい、この人の役には立てるかもとかね、
あ、思っちゃうかもしれない、うん、
とか別のダンスが出てきて、はい、いやもう君と一緒にいたいみたいな、
はい、
もう君が いないと俺はダメだみたいな、例えば人が出てくると、あ、私に役立てることがあるのかと、
はい、あ、思ってしまいますね、
うん、いやその何かの役に立てるとか貢献できるっていうのは人間にとっての喜びなんですよね、なので、はい、それができる会社とか人に移っていっちゃうわけです。人っていうのは
役に立てる会社とかやって、役に立てる相手、
相手にね、
はい、
そうですそうです。だから例えば僕今の状況設定で言うと、はい、なんかもう仕事が何でもできたりとか、
はい、
なんか家族の面倒を完璧に見てるような人、
はいはい、
というのはある意味自立しすぎることによって、他人の活躍する場を奪ってるんです。
あ、 よく見えるけれども実は
そうなんですよ。
他人に依存させてないというか、させてあげられてない、
依存させてあげて他人を自立させられないってことですよね。
自立させられないってことですね、
うん、だこの人が依存的になれば助けてって言うじゃないですか、はい、これやってって。
そうですね。
そうするとこっちの立場は弱くなるわけですよね、依存っていうのは、
はい、
で弱くなることによって相手の立場は強くなる。
そうです。
相手ができることが増えてくる、
はい、
でここで人は成長するし、ああ自分はここで役に立てることがあるんだって思ってポジションを確立するわけですよ、は
い、あだから依存と結局自立はやっぱり両方ないといけないっていうことですね。
そういうことなんです、
はい、
で、まあ、時代の流れ的には、はい、自立するというのは特にそのキャリアの面では重要なんですけれども、人間関係っていうのは別にその、はい、与えればいいっていう話でもなくて、まあ、友達とかって考えたら別に利害関係なんもないじゃないですか、まあ、一緒にいて面白いとか楽しいとかいう話ですよね。だから
一回ギブされたとかテイク
関係ないですよ
ね、
そこではこうシェアできるものがどれだけあるのかっていうのが豊かさのまあ基準なので、だからあんまり自立しすぎてるとか依存しすぎてるとかっていうのは極論を考える必要っていうのはなくて、重要なのはその両方持ってるっていうことなんですよね、
はい、
うん、
バランスっていうところなんですかね。
そうなんですよ。でほとんどの人が間違ってるのは、うん、その自立するべきところで自立せず、
はい、
前回の話で言うと責任取るべきところで自分は責任を取らず、
はい、
依存すべきでないところで依存をしてる、要は責任を取らなきゃいけないところで取ってないみたいな、
はい、
うん、だから、まあ、自分の責任取るところと取らないところ、まあ、取らないって言ったら変だけど誰かに責任を、
はい、
委ねるというかね、取ってもらうところ、助けてもらうところをどれだけ上手にこうバランス感覚があるのかによって、
はい、
その人の人生の安定というのはすごく変わってきちゃうんですよね。
そうなんです。ちなみに北畑先生は、うん、
はい、
そのご自身で、この部分
はい、
こう自立絶対しようとか、
はいはい、
この部分は依存すると、依存、まあ、依存というかこう、
うん、人を頼るってことですね。
人を頼るっていうのを、うんうん、なんかこう実際具体的にされ
てることってあるんですか。あ、そうですね。例えば、はい、僕の仕事のことで言うと、才能心理学協会っていうのは、
はい、
まあ、人の才能を開花する、
はい、
メソッドとか教育プログラムを、まあ、開発して提供していくっていうのを、まあ、うちのミッションにしているので、
はい、
まあ、研究とか研究開発、はい、教育プログラムの、まあ、開発に関しては、もう絶対うちの中でやるんです。
あ、もうご自身が責任を取るという、
そうです、そうです、
自立して自分でやる、
うん、そうですね。だから、はい、まあ、それでいうとプログラム、研究開発とプログラムですね、うん、はい、あとセミナーとか研修ができる人材の育成、
あ、
まあ、講師とかですよね。こういうところは絶対うちの中でやっていく、
はい、
うん、それが、まあ、うちの協会が提供できる価値だからですよね、
そうですよね、
うん、でもそれ以外の仕事っていうのは、はい、極論うちの協会で持っておく必要はないわけですよ、例えばその運営することとか、例えば事務的な作業であるとか、
はい、
まあ、いろいろありますよね、
はい、
仕事やってると、
はい、
だそういうところは、まあ、そういうのが得意な人たちとかそういう会社に、まあ、頼んだりとかして、
プロフェッショナルというかそういう方々にお任せして、
そうですね、うん、だ仕事でいうとそういうのもありますし、
はい、
あと個人的なことで言ったら、はい、僕はそういう才能のこととか心理学のことは分かりますけど、それ以外のことは分からないから
本当ですか。
まあ、プロフェッショナルすごいですよ。
あ、まあ上、うん、すごい上には上がいるというか、
ね、そうですよね。だから、はい、そういう人たちにはこう友達とかね、まあ、仕事で出会った人たちに頼ったりするし、
はいはい、
うん、まあ、もっともっとプライベートで言ったら、僕はそんなにこうグルメとかでもないので美味しい店が全然わからない。
あ、そうなんですか。、うん、なんかすごい詳しいというか、
あんまりわからないから、でも友達にそういうの詳しい人いるので電話して聞いたりとか、
はい、
うん、あとはやっぱり、まあ、経営者としてで言うと僕よりももうよほどその経営経験の長
い
先輩の経営者とかがいるので、
はい、
何かあった時にはそういう人たちに、こういうことがあってこんな判断をしようと思ってるけども、あなただったらどんな選択しますかとか、
はい、
まあ、そういうの聞いたりとかね、あとうちの妻とかであれば、はい、僕はやっぱり男だから、その男性的な発声かもしれだったりするじゃないです か、
はい、
だからこんなこと考えてるんだけど、
はい、
君はどう思うみたいな感じで、
はい、
その彼女の意見聞いたりとか、まあ、女性的な感性を聞いたりして、ああなるほど、そういう違いが あるのかとかね、
うん、
やっぱりその人間っていうのはこう長所短所、
はい、
得て増えてがあるので、やっぱ秀でてるところもあれば、はい、すごい欠落してるところもあって、
はい、一長一短もう同じだけありますよね。
そうですよ。だから、まあ、特にその妻との関係では僕の中で足りない部分は彼女はすっごく持ってる、はい、
あ素敵です、ね、
ところがあるので、
はい、
まあ、そういうところは、まあ、聞く質問するようにしてるし、なんていうんですかね、怒られるというか、
はい、
それは違うでしょみたいな例えばことを言われた時は、はい、できるだけ聞けるように努力してますね。そうそうそう、僕も人間だからね、やっぱりこう、
はい、
感情的にその時受け入れないこととかって、まあ、出てきたりしますけど、はい、でもそういうのはこう自分の中でこうよく考えるように、できるだけ取り入れるようにしてますね。だから僕の中で一個あるのは、まあ、妻を含め身近なこの人たちの意見を聞けなくなったら自分は終わりだなっていう、はい、そのリトマス試験紙みたいになってる人が何人かいるんですよ。
あ、そういうことなんです、うんうん、もう絶対的に、まあ、依存できる場があるという
か。そうですね、
ってことですよね、
うん、でこの人たちがもうあかん、まあ、あかんというかそれはないだろうみたいな、
はい、
それは間違ってるだろうみたいなことを例えばこう言われるようなことをしちゃったりとか、まあ、もしくはそういう考えになってたりしたら、それも自分をもうすぐに改める、は
い、おすごいですね、
うん、努力を、まあ、すぐにできないこともあるから、
はい、
うん、でも時間かけてでもそういうふうにやっとかないと、
はい、
あのバランスが崩れるなっていうのはすごく思いますね、
でもご自身でもそれはじゃ結構もうな長くやられてるって感じですか。
まあそうですね、
すごい
です。まあ元々こういう仕事をね、はい、人の話を聞いて、才能開発のコンサルティングとかをしていると、はい、結局皆さんこう悩んでる理由っていうのは、人生が何かに偏りすぎてるからなんですよ。
あら、
仕事に偏ってたり、
はい、
例えばこう、まあ、女性だったらもうなんか恋愛にばかり偏ってたりとか、ね、もうお金にばっかり偏っててとかね、子育て、もう子供だけが人生の全てになってたりとか、なんかお金を減らさないこととか、もう使う楽しみがなかったりとか、まあ、何かに偏ってるからバランスが崩れて幸福感っていうのは下がっていくんですよね、
はい、
で僕はそういう相談にずっと乗ってきたので、
はい、
その人のバランスが崩れてるのは、まあ、聞いてる間はよくわかるわけですよ、客観視できるから、
はい、
でそれでみんなのこう人生があのバランスが取れて良い方向に行ってるっていうのは、
はい、
まあ、分かってるので、
はい、
ただやっぱり自分のことを自分で全て見るなんてできないじゃないですか。
いや、分かんないです
ね、うん、
どうかしちゃってて。
ですよね、なので、まあ、そういう人たち、友人含め妻含め、
はい、
メンター含め、
はい、
持ってますね、
は
あ、うん、で何かの時にはその人たちに相談をすると、
はい、
うん、そういう話をしてくれる。で、
はい、
うん、でもちろん人間によってこう傾向とかあるんですよね、こう、人間関係重視の人とか、
はい、
まあ、成果を出すことを重視している人とかあるじゃないですか、
はい、
でもこう人生の中で成果を出すことも大事だし、
はい、
人間関係も大事じゃないですか。でもこれも結構ほとんどの人にとっては同時にこう満たせないジレンマにほとんどハマってると思うんですよ。
そうです、きっとそうですね、うん、
なので例えば僕が成果を、あ、これだけの成果を出したいみたいな風に思った時も必ず両方の人に聞くんですよ。成果重視の人と人間関係重視の人に聞いたら、
はい、
バランス的にはこの2人が言う答えの間らへん
を取れ、取ろう
がちょうどいい塩梅。
確かに、
うん、ただまあもちろんそれを選ぶかどうかっていうのはその時によってどうするか分かんないんですけど、そうですね、でもそこを知っていれば、
はい、
こう成果に偏った方向に今これから1年は行こうと、
あ、
例えば決断したとしても、
はい、
この人たちからどんなことを言われるのかって分かってるじゃないですか、
はい、
で、まあ、それも分かった上で今はこう考えてこの選択を選んだんやっていうふうに話せたら、こういう人間関係が壊れることってないですよね。
そうですね、
逆もしっかりで、
はい、
いや、こうやったらもっと成果出せたのになんでしなかったのって言われた時も、いや、それもすごく分かってるんだけど、
はい、
でも今はこっちの関係性の方が大事だから、
はい、
こうしたのっていうふうに言ったら、はい、ああ、なるほどって
根拠がちゃんとあります
ね、なるじゃないですか、でこの関係性が切れないっていうことが僕はすごく重要だと思っていて、
はい、
うん、
もう一回こうそういうの嫌なことがあって終わっちゃうんじゃなくって、
そうです、ね、
ずっとそれを立てし続けてらっしゃるってことですもんね。
そうですね、だからそれはすごく重要なんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
特にそのこれからの時代は、
はい、
例えばね、収入っていう意味ではそんなに上がらない世の中になるんですよ、
あ、収入自体は、
うん、はい、ね、その理由は皆さんも働いてて実感してるところもあると思うんですよね、
はい、
であともう一つはそのシェアリングエコノミーですよね、
はい、
あの Airbnb とか
Uber
とか、ああいうこうシェアしていくっていう、こう経済、はい、まあ、ビジネスが増えていくと、
はい、
それって結局ね、あの今あるものを融通してるだけなので、交換してるだけだから、
そうです、ね、
新たに何も作ってないじゃないですか、
はい、
だから、まあ、Airbnb って言ったらこうホテルを新しく建てるわけじゃないので、
そうですね、今あるお家を、
そうなんですよ、はい、だ建築会社は儲からない、
あ、確かに、
そうすると雇用が生まれない給料が発生しないですよね、
は
い、だから儲かるのはその家を部屋を持ってる人、
オーナーさん
だけだから、まあ、そういう意味で言うと普通に働いてても収入ってはそんなに上がらないんです、ですよね、もう仕組み的にそういう世の中にこれからなっていきます、でその時代に重要なのはやっぱり人間関係 で、
はい、
でなぜかというと、まあ、人が豊かさとか幸福を感じるポイントは2つあって、まあ、1つはお金で買えるこう満足感とかですよ ね、
で
もう1つは人間関係で、まあ、長期的に見れば人間関係の方が絶対重要なんですよ、
確かに、
うん、だからやはりその仲のいい夫婦とか友人を持ってる人は幸福度はすごく高いんですよね、
は
い、うん、だからそういう意味でもその人間関係が切れるっていうのは、まあ、これから自分の人生を長期的に考えた時にはすごい大きな目に見えない損失なんですよね、
はい、失うものの大きさに一瞬は気づかない、
気づかないです、多分ね、その時はもうめんどくさいと思ってるから
切っちゃえばいいやって、
そうそう、もう切っちゃえみたいな風に、はい、ほとんどの人は思うと思うんですけども、
はい、
そこで得てたものの大きさに気がつくのはまあ少なくとも何ヶ月か後ですね、はい、早くてもね、
怖いですね、
うん、それ怖いですよ、お金とかだったらね、もう来月から収入入ってこないから、
はい、
すぐ分かったりするじゃないですか、
あ、この入んなかったっていうのが目に見えますもん
ね、目に見えるけど、その辺のその目に見えないあの資産っていうのかな、人生の資産っていうのはもういっぱいあって、はい、まあ、人間関係はその中でも最大のものですよね、
そうですね、
うん、
確かに目に見えてるものではないからすぐには気づけないけれども、
はい、
やっぱりその先にすごい損失を感じるんでしょうね、
そうなんです、
ああしとけばよかった、ああ言っとけばよかった、
うん、で結局その幸せとか豊かさっていうのはこう分かち合うことで増えていくから、友達を一人失うっていうことは、
はい、
もう増えないってことなんですね、
あ、代わりが来ないですね、もう一人は、そうで、
まあ、新しくね得てもいいかもしれないけど、はい、例えば、まあ、一番分かりやすい例で言うと、
はい、
それが幼馴染だったら、幼馴染っていうのはもう今の年から作れないんですからね、
唯一無二だったのにって、
そうなんです、そうなんです、だからその人と今まで、培ってきた時間、
はい、
まあ、その時間をかけて構築してきた友情とか、
はい、
もうこの人だったらもう1言えば10分かってくれるっていう、もうこれはもう全部消えるんですよ、
確かに新しく構築するには異常に時間かかります
ね、うん、今からゼロからですからね、
はい、
でそんなことしたいかって話で
幼馴染みたいになってねってことですもんね、
う
ん
う
ん、
そうで、もちろん今の年でそういう人に出会えたらそれはすごくラッキーだし、あの幸せなことだと思うんですけども、
はい、
本当にこうそういう友情とかね、人間関係がある人たちとのことは、はい、あのまあ、一時的に離れることはあったとしても、
はい、
失うのはすごく大きな損失だと思うんですよね、
確かにそれはやっぱりその依存ということがやっぱり悪くないっていう考えがないとしてしまいがちですよね、
うんうん、結局ね、自立の、はい、まあ、自立力っていうのは極めていくと、誰にも頼らなくていい生き方なんです、
確かに、
だから例えばこれお金に関して言うと、経済的自立っていうのは、まあ、簡単に言えば不労所得を得ることっていうなるじゃないですか、です、ね、例えば不動産とか株とか、
はい、
まあ、そういうのを持っていて働かなくても自動的にお金が入ってくるのが経済的な自立になりますよね、
はい、
会社に勤めてたら会社が潰れたらお金が入ってこないから、これは経済的自立じゃない、
そうですね、
うん、でも会社潰れても別の会社に行ける人っていうのは経済的自立っていうふうに考えられますよね、
はいはい、
でもそうなると結局ね、一人で生きれるライフスタイルなんですよ、それって、
そうなっちゃいます、
ね、他者を必要としませんよね、
はい、
もう不動産なんか分かりやすくて、不動産の管理を管理会社に任せたら、
はい、
入居者の人とも顔を合わせずにいいわけです、
あ、自分自身もそうですよね、
そうです、だからまあまあ月末に1回銀行行って通帳入れて、はい、あ、ちゃんと家賃が入ってるっていうのさえ確認しておけば、
はい、
もう誰と会話も交わさなくても生きていける人生っていうのを実現できちゃうんですよ、は
い、悲しい、
うん、そうなんです、だから経済的にはそれでも OK なんですけども、でも幸福という観点で考えた時に、
はい、
本当にそれで幸せですかと、
はい、
うん、でも今その働 言ってる中でこうすごくストレスを感じる時っていうのはそういう人生がものすごく魅力的に感じるんですよね。
そっちしかもう見えないからですね。関わってて悪いことしか見えてないから、
うんうん、そうですそうです。
もうなんか自由になって自立して一人でって、
そうなんです、
走っちゃいがちってことですよね、
うん、でそれは別にその不動産投資をしてあの不動所得を得ることが悪いっていう話じゃなくて、はい、そうなった時に、
はい、
もうほぼ毎日やることないんです、そういう人たちって。
おー、そうなんです。
だってそうでしょ、ね、だって不動産の管理は管理会社がやってくれるし、
確かに、
うん、
自分は何かそこに関して関わらないんですよね。
そうそう、例えば今その賃貸マンションとかに住んでる人で、はい、オーナーに電話したことある人いますかみたいな
確かに
毎月電話しますみたいな、しないでしょ。
ないです、ないです。
っていうことはオーナーさんはほとんどすることないんですよ、
はい、
仕事として。
はい、何してんでしょう
になるでしょ、はい、何するんですかと。で、はい、その時にやりたいことがある人は大丈夫なんです。
ああ、その時間をちゃんと何かに
使う、そうですそうです、
目的があるんだ
ろう、ね、そうそうそう、まあ、好きな趣味でもいいし何でもいいですよ、やりたいことがあって、はい、その時間を全く持て余さないっていう人はいいですけど、
はい、
ほとんどの人は持て余します。
ああ、で結局幸福を半分は感じられないというか、
うん、これ何が辛いかって言ったら、あのね、何していいのかわからないままに朝起きて何したらいいんだろうみたいなね、なんか朝ごはん食べてまだ8時半とかじゃないですか多分
そうですね、
普通にのんびりしてもね、
はい、
で次することって昼ご飯食べることぐらいですよ、何もなかったら。
確かに。
その次夜ご飯食べてお風呂入ってみたいなっていう毎日がずっと続くんですよ、
はい、辛いですね、
うん、でみんなねこう普通に海外旅行行きたいとかいろいろ言いますけど、まあね1年あったらやり尽くしますよほとんど。
あ、そういうちょっと湧いてくる欲求というのはもう1年で終わる
んですね、うんうん、そうですそうです、うん、だからそういった意味でもあの、まあ、これはみんなこう仕事とお金とかがつながってるので、ごっちゃになってると思うんですけども、
はい、
結局その好きな仕事をやってる人っていうのは、はい、その仕事をせずにはいられない人なんですよね。
ああ、そう、
仕事が好きだからやってる、
優先度が高いってことですよね、
うん、なのでその仕事を辞める方が困難なんです、嫌なんですよ、
はい、
で結局それは使いたい時間を使いたいものがあるっていうことですよね、だから自分がその使いたい、自分が時間を使いたいものがないっていうのは、
はい、
人生を生きるっていう意味で考えると、
はい、
これそもそもおかしい
そうですね、
ですよね、
はい、
うん、別にそれは仕事じゃなくてもいいんだけど、要はこれに自分は人生を使いたいんだっていうのが人生プランであり、まあ、そのためにどうしたらいいのかっていうのが人生戦略であり、
はい、
じゃあそのために今の生き方でいいのかそうじゃないのか、そうじゃなかった時に変えるっていうのがライフシフトなんですよね。
ああ、そういうことですね、
うん、なので、はい、まあ、そういう意味でも結局こう自分のやりたい仕事があるっていうのは、うん、
はい、
まあ、ちょっと違和感感じるかもしれないけど、僕らは仕事に依存してるってことなんですよね。
そういうことですね、う
ん、だから僕の場合は才能開発やってますけど、はい、才能を見つけたいっていうクライアントさんがいなかったら、はい、僕の存在価値っていうのは世の中にはゼロなんです、
はい、そうなりますよね
そうなるでしょ、
はい、
なので僕が仕事ができていて、楽しく働けてる理由っていうのは、うん、やっぱりクライアントさんがいるからだし、
はい、
まあ、研修の依頼をくれる企業さんがいたりとか、いるからなんですよね、
で
これってある種、まあ、与えてはいるんだけど、
はい、
すごく依存もしてるわけですよ。
そういうことですよね、
うん、相手の存在にね、
存在をお互いがし合ってるという
、そうなんです、そうなんです、
はい、
でここが一致した時が、自分の、まあ、ライフワークを生きていて、
はい、
才能を発揮してる時ですよね。
うん、
だからそういう意味でこの自立の力と依存の力の両方が、
はい、
いや、まあ、両立している状態、
うん、
すごくもしかしたらイメージしにくいかもしれないけど、
はい、
それがとっても大事なんですよね。
なんかそこに気づくことがまず皆さん必要だなって、
まあ、そうですね、
思いましたね、
うん、はい、
はい、今回は2つ目の力という、まあ、依存のことでしたけれども、まあ、前回の非常にこう自立というところと本当にセットで、
はい、
ちょっとぜひ皆さんご自身を振り返っていただくのがなんかいいなって思って聞いてました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。